TBS Podcast。石橋貴明のゲートセブン、今週のテーマはいよいよシーズン佳境、パリーグ最後の決戦。まあ先々週パリーグが大混戦という話をして、やっとオリックスが抜けて今シーズン初めて単独トップで、オリックスじゃねえのかって今週はオリックス特集で行くかとか言っていたのを、いやちょっと待てよって、こんなこと言ってると来週ぐちゃぐちゃになってて、何オリックスの話してんのって話になるから、もう一回大混戦でやった方がいいんじゃないのって打ち合わせしたら、その通り素晴らしい感で当たりましたけども、とりあえず今木曜日なんですけども、木曜日の、状況でトップはソフトバンク、まさかまさかの西武にが3連敗してしまうというソフトバンクに、3ゲーム差がついてしまって、西武が今3位、2位にオリックス2ゲームついて、そしてソフトバンクが今首位、楽天もまだ 3.5 ゲームなんですけども4位ということで、今日も最終コーナーに入ったパリーグの優勝争いを大胆に予想していきます。それでは現在第1位、ソフトバンク OB 斉藤和美さんです。こんにちは。
お疲れ様です。
今日はですね、リモートで福岡から、はい、3回目の登場ということで、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、そして現在第2位、オリックス OB 初登場、野田浩二さんです。
はい、お願いします。
野田さん、
はい、
僕はほぼ初めてですよね。
そうですね、あのただ、はい、あのオリックス95年96年とか、はい、優勝してる時に、はい、あの一郎とね、
はい、
結構絡まれてて、はい、絡まれてておかしいですけど、
96年だって優勝した時はい、はい、僕神戸に行きましたから。
ああ、
はい、
でなんかその打ち上げみたいな、
打ち上げ行って、うん、それこそ中地とか、
はいはいはいはい、
長谷川君だとか、うん、ニールとか、
はいはい、
みんなと飲みましたよ。その時野田さんいました？
いや、ね、もしかしたらなんか途中で別れちゃったかもわかんない。
こっち
じゃない、じゃないんですけど、なんかねその辺2年続いたんで全部ごっちゃになっちゃって、あんま記憶がないんですけど、なんか別々になったような、どっかでね、
とにかくあの初優勝でもうみんな朝まで盛り上がって、
そうですね、
なんか三宮の駅の方に、
はいはいはい、
みんな長谷川君だとかみんなでずっと歩いてタクシー拾ったのを今でも覚えてます。
あ、そうですか、
はい、
だから僕、だからその場には僕いなかった
ですね。あ、こっちです違う形で、
多分でもそれ以外であの短編とかで、ね、なんかもしかしたらお会いしたかも、
タイヤさんで
一緒には食べてないですけど、
はい、
なんか記憶は、はい、
よろしくお願い
いたします。
そして現在3位、西武ライオンズ OB、 これまた番組初登場、片岡康之さんです。
よろしくお願いします。
久々にお会いしましたね。しす、
はい、
昔西武時代ですかね、僕が見ていたら隣にすっごい T シャツに片岡君の写真がバコッって写ってる女性の方がいて、頑張れーってすげえ旗振ってんですよ。すごい熱烈なファンの方がいるんだな、ちょっとまあ中年の女性でいるんだなと思って、ちょっとベトベが張ったら、あら、どんでるずっと石橋くんね、写真撮ってってから、まあ、元気な中年の方だと思って、これ大きく片岡くんの写真がプリントされたもうお手製みたいな T シャツ着てる人なんですよ。で写真撮って、やっぱ片岡くんのファンなんですか、いや母ですって
失礼いたしました、うちの母が誰にでも声かけちゃう。
西武ライオンズの試合を見てたら、ヤス君のお母さんが隣でいきなり T シャツにプリントされた中年の方はお母さんだったというですね、写真を撮りましたよ。それがすごくよく覚えて
る。ありがとうございます。
そして今はジャイアンツの内野守備コーチをやって、今はもう完全に解説で、
はい、そうですね、解説等をやらせていただいて、
はい、
まあ、野球教室とかも
やって、
はい、 まあでもゆっくり過ごしてます。
ゆっくり過ごして
る。相変わらずいい男でしょ。いやいやねえ。
全然全然。かっこいい。ありがとうございます。呼んでいただいて。
仕事いただいて。ギャンブルスタートですからね。っていう。もう巨人がもう、なんでもホームにいるんだみたいな。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、じゃあ早速ですね、今日の、セブン。まあ、とにかくどこが勝つのかもうわからないんですけども、今、もう残り10ゲーム切ったぐらいとか10ゲームぐらいなんですけども、絶対うちは勝てるんだという、ここがストロングポイントなんだというところをですね、お三方にまず聞いてみたいと思います。まず、1位のソフトバンク、斉藤さん、どうですか今、チーム状況は。
うん、そうですね。決して戦力がこうすごく整ってるというわけではないんですけど、はい、やっぱ若い選手を結構開幕からずっと起用してきてですね、はい、結構ここに来てその経験が生きてるかなという感じもして、うん、で経験豊富なベテランや中堅もいるんで、うん、でここ最近連勝していることによってだいぶ一つにまたまとまってきたかなという感じはしますね、はい。
一時期またコロナだとかそういうので、メンバー抜けた時に筑後ホークスと言われる若手たちが頑張って支えましたもんね。
そうですね、まあ、何人かちょっと二軍に行ってしまいましたけど、うん、やっぱその経験っていうのがすごく大きいのかなっていう、その中で、うん、この上位の中でこうみんなでこう耐えてきたっていうのが、うん、今すごく力に変わってきてるような、チーム力に変わってきてるような感じがしますね。
なんか王会長ももっともっとって T シャツ着て試合終わったら選手全員と握手してナイスゲームってやってるっていう形この間出てましたよ。
もう試合終わった後ベンチ裏のすぐベンチ裏のところでも、ま、監督コーチ選手全員待ち構えてますね。会長は
やっぱ会長いるとピリッとしますもんね。
もうしますね。ピリッともう会長ももうちょっとゆっくりしてほしいんですけどね。もう野球が大好き、グラウンドが大好きで、僕先日も柳田選手にもずーっとアドバイスを送ってですね。もう本当にグラウンドにいるのが一番好きな人かもしれない。
やっぱ柳田選手とかにも、やっぱ今、会長、今でも教えたりするんですか？
そうですね。まあ、会長はもう、ベテランであろうが主力であろうがもう関係なく、その調子が悪かったり、自分が気になる選手はもう積極的に声をかけて、うん、もう10分、20分ぐらいバッティングの指導とかされてますね。
ああ、バット持ってますからね。バット持って立ってますから、グラウンドに。誰よりも早く。うわ、会長っていう。さすがです。やっぱそういう中での、こう、チームのまとまりみたいなものが、今、この、ラストスパートで生きると。
そうですね、そういう感じは少しずつ本当にしてきましたね、はい、
なるほど。そこが強みだと。じゃあ一方2位のオリックス、野田さん。
まず一番言えるのはね、はい、残り11試合、はい、山本由伸が3回投げれるんですよね。
そうなんです、意外と開くんですよね。
そうなんです
よ、終盤
開くんですよ。うまいことね、
はい、
雨で流れたりコロナで順延になったやつがね、はい、こう飛び飛びで入ってるんで。
そうなんですよ、
吉野部が3回投げれるのは強いですね。
ですよね、これね、僕らもね思っていて、結構ほぼほぼ中6日ぐらいでいけるんですよね。
そうなんですよ。で、まあ、宮城も2回行けて、多分山岡もね3回行けるんですよ、
ええ、
でそれもある。で京セラの試合がね、あと11試合中8試合あるんですけど、京セラでのねピッチャーの防御率がやっぱ全然違うんですよね。
あ、やっぱそういうもんですか。そうなんですよ、ホームは。
山本由伸なんて0点台ですからね。
あ、そうですか。
山岡も1点台になるし、だからそのグラウンドマウンドでの相性がいいね、それとやっぱりもう由伸が3回投げれる。ただし、あれですね、もう今度週末、
うん、
これ日曜日ですよね。だからその時はもう一つは終わってるんだけど、
そうです、
土曜日からの3連戦、ここですね。
だから、ちょうど、まあ、今木曜日なんでわからないんですけども、昨日投げてるってことになるんです
ね。そうですね。
順当に行くと。
土曜日は間違いなく山本由伸。で、多分ね、中5日で、宮城田島で、普段中島監督ね、中5日で使わないんだけど、
ここは
もうここは多分ね、やっぱり、ソフトバンクが西武に3つ勝ったことによって、ね、これでちょっとソフトバンク今上抜けたんで、 だからもうここはソフトバンク潰すしかないですね。直接あのオリックスと西武ってもう残ってないんですよ。
ないです。
そうなんです。
オリックス西武ないんです。もう終わっちゃったんです。
だからオリックスとすればもうなんかこうあの西武には悪いですけど、ちょっとソフトバンクがこう標的になったというかね、うん、もう西武とはあの他力の力しかないのでね、はい、自力でいけるのは対ソフトバンクなんで、うん、もうこのソフトバンク3つに全てをかけるんじゃないですかね。
3連勝以外ない
もうおそらく。でも逆にそこで3つ勝つとね、ええ、勢いに乗るし、ホームゲームが多いんでね。
もう今75勝設定にすると、はいはい、かなりソフトバンク有利なんですよ。だから本当に3連勝とかしちゃうとそれが一気に変わっちゃうんで。
そうですね、本当ですね。
でも今これ木曜日の時点で話してるんで、はいはい、もし山本君を第一戦でソフトバンク攻略してたらもう一気に流れはソフトバンクですよね。
まあそうですね。
どうなってるか全く分からないんですけど、
千賀はね多分日曜日なんですよ、
う
ん、
日曜日ですね。
だから由伸と千賀とぶつからないような組み合わせになってるんで、はい、まあ、ソフトバンクとしては全然それでいいですもんね。千賀で日曜日取りに行けばっていう狙いで ね、ま
あ、ソフトバンク的に言ったら3連敗しなきゃ1勝2敗でも OK ぐらい
ということですね。
いやどうなってるんだろう、分からないのはもう歯がゆいですけども、ね、とにかく山本君が3つ投げれるのが一番の強みだという。そうですね、はい、さあちょっと3連敗してしまって後がなくなってしまったと言ってもいいぐらいの西武は
ちょっと厳しくなってしまいましたけども、はい、やっぱり先発であの10勝してる3人のピッチャーがいるんですけど、はいはい、まあ、高橋光成と與座とエンスという新外国人選手ですね、はい、やっぱまあ今年は投手陣がやっぱ頑張ってるんで、はい、チーム打率は低いんですけど、うん、やっぱりピッチャーが頑張ってる分この位置に入れるっていうのは、うん、非常にいいことなんですけど、うん、まあ、その要因として頑張ったのはあの後ろに投げるピッチャーですね、うん、中継ぎ陣ですね、うん、平とか、うん、増田、うん、まあ、途中抜けてましたけどこれが戻ってきたのがやっぱ大きいかなと思いますね、うん
うん、でもこの流れの中でどうやって食らいついていくのか、このソフトバンク3連敗は辻監督も1個は勝ちたかったってはっきり言ってましたけど、まあ、負けたのはしょうがないけど1個は勝ちたかったっていう、直接対決3連敗の後どう立て直していくのかちょっと興味があるんですけど、これでも楽天の方を OBO の方を呼んでないんですけど、楽天まで実はありますよね。
楽天ありますね。
ありますよね。
楽天とだから直接対決がまだ5試合あるんで、ええ、ここを落としちゃうとかなり。
そうなんですよ、はい、楽天から見るとソフトバンクとも4試合、オリックスとも3試合、西武とも5試合って、逆に言ったらこれを叩いていくと一気に楽天が上がってくるかも、うん、大丈夫なのかな楽天が上がってましてや石井監督俺仲いいからね、タカさんがラジオで全然取り上げてねえじゃんって言われかねないんですよ。これ大丈夫なのかな楽天入れなくて。いやでももう9月をどうやっていくのかっていう、いやー僕はとにかく言っていたのは日ハムに取りこぼしたらダメだよねって言ってたんですけど、うん、ソフトバンクも日ハムに12勝11敗1引きわけですからね、うん、食われちゃう可能性十分あって、西武も12勝10敗楽天日本ハムに残り3試合残してるんですけど15勝7敗なんですよ、
うん
うん、このあたりもね、だから伊藤君と上沢君にぶつからないようにするのとロッテの佐々木朗希とぶつからないようにするのが一番漏れかかってんじゃないのかなと思うんですけど、ね、どうでしょう皆さん、ここの残り試合どういう風にいくのが、一番ペナントへ近づくのかということで、斉藤さん、
はい、
どうやってここはやっぱり経験がうちにはあるぞっていう苦しい時に、
まあ、はあ、そうですね、ホークス今11連戦中で、ええ、でまあ今日から、まあ、オリックスの前にあの楽天やってオリックスやって、はい、まあ、1試合あの最後1本ハマるんですけど、 この5試合の相手とあんまりそんなにこう相性がいいっていうわけではないので、はい、ホークス的にはこの木曜日から火曜日までのこの5試合が結構シーズンのポイント、最後のポイントになるのかなっていう感じでは見てますけど、
ここ、まあ、4勝2敗とか、5勝1敗
とか。いやそれでいきたいですね。まあ、特にオリックス戦は勝ち越したいですよ、絶対、そこは。で、そのためには、その前の楽天戦、もう、この、ラジオの時はもう終わってますけど、
はい、
勢いをつけて、京セラに乗り込みたい。っていうとこで、うん、逆にオリックスはもう本拠地がずっと続くので、そのあたりがホークスからすると、うん、もう遠征続きの連戦続きの中で、うん、まあ、結構もう疲労がもうピークにも達してると思うので、うん、このあたりで何か流れの悪い負け方とかすると、うん、ダダダッとこう行くっていうのもなんか怖いなっていう感じがします。
ですね、そうですね。やっぱ千賀くんがこの間2桁乗らなかったですもんね。
そうですよね。
あそこでなんか10勝でも2桁乗って気分よく今度の日曜日、つまり今日あたり投げてくれたら、うっていうかね、ちょっとこの間、ん?って、ちょっと、ハテナマーク1個つきましたもんね。
そうですね。まあ今年はこの上位3チームは楽天も含めてですけど、うん、やっぱり波に乗りそうで乗れないシーズンがずっと続いたので、ここまで多分混戦になってると思うので、はい、ホークスがこの、先日ライオンズに3連勝できましたけど、うん、個人的にはまだもう一山あるのかなっていう感じはしてますけどね。
まだもう一山、 ここで終わらずもう一周このお三方に来てもらう可能性がある。全然決着がつきそうじゃないですよ。毎週毎週変わるんで、うん、終わってから来週何を撮るっていう企画会議がいつも難航するんですよ。本当大丈夫かって。これってオリックスいいのかって今週またこの3球団で絞ったんですけど、気づくと楽天危なくねっていう。そうですよね。ここをどうやって行くかという。だオリックスも最大の、まあ、本当は昨日もう終わっちゃってるんですけど、うん、山本君がどうしてるかで、うん、今日の対千賀君っていう、
ね、となりますけどね、ええ、ただね本当に、まあ、さっきも言いましたけど、ええ、京セラの由伸はもう完全無双ですもんね。
それって、ね、何なんですか。
多分ね
マウンドの高さとかを、
ね、斉藤さん分かるでしょ。マウンドの硬さとかね、高さ硬さ、はい、やっぱ合うんじゃないですかね。
それやっぱ野田さんの時代、やっぱ
僕らの時代はもうやっぱりほとんど柔らかかったですね、どこのマウンドもね。
神戸の山の上にあった
山も結構、まあ、柔らかめというか、昔はやっぱボコッと掘れるんですよね、はい、で今の京セラドームなんかっていうのはもうすごい硬くて、はい、ほとんど下掘れないんですよね、うん、でまあ吉野ものはどっちかって言ったらこう突っ込み投げというかね、うん、体のこのバネを生かしてこう弾くような投げ方じゃないですか、はいはい、あれがやっぱあの硬いマウンドに合うんだと思います。まあほっともとでもかなりいい球もちろん投げるんですけど、
去年僕あの見に行った時、
寒い時
すげえなこの寒さでこんなボール投げてるなっていう あれを僕球場で見てたんですけど、はいはい、あのとこよりも
あれはやっぱもっとすごいですね。 もう本当ちょっとバッター気の毒だなというぐらいのやっぱボールですよね、はあ、失投がやっぱないですよね、あんまりね。
なるほどね、う
ん、だ 0.96 かなんかですよ、京セラドームの防御率
これ取れない
ですか。今年に限ったことじゃないですからね、毎年いいんで、
は
あ、あのいいピッチャーが京セラだと特別にね、またワンランク、あのギアが上がりますからね。
いやいやいやいや、これでも
逆に言うと
昨日の試合が分かってないんで。いやそうですか。じゃあこの中で今日のじゃあ第2戦が非常に楽しみになってるという、そうですね、どうですか、そういう中セーブはなんか明るい話題は、
明るい話題どうすかね。まあ、中村選手がもう少しで2割に乗るっていう、あと1本で2割っていうぐらい応援 したくなっちゃうなっていうところですかね。
でもきっちり、ね、ホームランも出て、
まあ、ホームランはね2桁打ってますけど、明るい素材が、まあ、金子裕二が復帰してきて、まあ 足が絡められるかなっていう感じですけど、う
ん、
まあ、
ちょっとやめられない。友崎
君が。そうなんですよ。
腰やっちゃったんでしょ？
腰やっちゃいましたね。やっぱ二遊間、セカンドが抜けるっていうのも結構、うん、あの、ディフェンスの部分では、結構マイナスだと思うんですよね。うん、やっぱ打者の特徴とか、そういうの分かってるんで、ポジショニングを結構変えてると思うんですよ。うん、はい、で、今抜けている中、はい、若い子たちが入ったり、ウーネンティンが入ったりするんですけど、はい、ちょっと違うと思うんですよ、ポジショニングが。だから取れる打球が取れなかったっていうのが出てくると思うんですよね。はい、殿崎だったら取ってたかもしれないっていう。やっぱそういう無駄な進塁というか、そういうのが、なんか、ピッチャーにダメージ
を
与えちゃうんじゃないかなって思うんですよね。
ああ、やっぱそういう、だから二遊間とかセンターライン大事だっていうのは
大事ですね。
そういうことですか。
はい、先日のソフトバンクの試合でも柳町選手が大体出てきてセンター前抜かれたんですけど、うん、多分殿崎だったらもう少しベース寄りに寄ってて取ってると思うんですよ。うん、であの1点がやっぱもうダメ押しだったんで、うん、だからそういう試合が多分増えてきちゃうんじゃないかなって思うんですよね。
だからこの間のソフトバンクの試合も初回にガッてやられた時に前進守備引いてセカンド後方にトンってポテンヒット、あれが最初から前進守備じゃなかったんじゃねえのかって誰か実感で書いてあったんだけど、そういうポジショニングもあるわけですか。
そうですね、
初回だったらこれ1点2点いいよっつって、
だからまあこの終盤っていうのは多分ベンチも、ベンチの戦いでもあると思うんですよね。だからいかにこう失点を少なくするか、まあ、ポジショニングもそうですし、いかに1点を取りに行くか、だからやっぱ作戦を絡めないといけないし。
ご自身がやってる時ってベンチがもうちょい下がれとか前進守備だって言っても、いやもう1点 OK だよ、はい、下手すらゲッツ取れるぐらい中間守備でいいよ、とかって
やってましたね。
やってた、
はい、僕と中地でこれゲッツ無理だろうっていうので、ちょっと前に守ったり、してましたね。
あ、それは選手同士の流れで、はい、ベンチのサイン無視して自分たちの感性で守った時もあるわけです
か。時もありましたね。今思えば良くないですよね。指導者 やってましたけど、こう何やってんだお前らってなっちゃいますよね。
やっぱ
でもちょっと感じるものはあるんで、やっぱ選手の方が、
当然今、まあ、源田君が全て内野はもう、
そうですね。いや、だからもう少し、だから源田が、リーダーシップを取って、やってくれた方が、
守りやすい。
もう少し、強くなるかなって思うんですよね。一応キャプテンマークつけてますけど、まだこうなんか、背中で見せるリーダーみたいな感じなんですけど、もう多分発信していかないと、どんどん、選手たちに。だからそういうのが少ないかなっていうのは、見てて思いますね。
あ、やっぱそういう、選手の中でも、はい、やっぱ声出して、もっと引っ張っていかないと。そ
う、だからマウンドに行く機会もあんまり多くないと思うんですよね。
それって、ピッチャーって、よくこう、はい、ピンチになって、それこそ、ショートとか、サードとか、セカンドの選手が、一晩、開けて、マウンドに来てくれるって、ちょっと冷静になれる時間になるんですか？
そうですね、まあ、どうしてもこうカッカカッカ来てる時ありますからね、ちょっと落ち着くことはありますけどね。
あ、そういう、よく高校野球なんかでもいいところでやっぱりキャプテンマウンドに行きましたねとかっていうのはプロの世界でもあるんですか？
そうですね、
あるんですか？
うん、まあ、ただ今の時代はね、そういった激励みたいなことが多いと思いますけど、はい、僕らの頃は若い時やっぱりもうほとんど怒られてましたよね。
例えば小田さんの時代誰が来
てる？いや、僕だから阪神時代だったら、はい、岡田さんがセカン岡田、はい、秋信さんね、セカンド岡田来て、はい、しっかり保安会とかそんな一言とかね。
そういう
まあそうですね、若い頃はやっぱどっちかって言ったら激励より怒られた方が多いですね。
かけさんとかは、
かけふさんも一年しかやってないんですけど、はい、かけふさんの方がちょっと優しかったかもわかんないですね。
岡田さん厳しいですか？
岡田さん結構試合中とかはね、はい、はい、勝ったりしたらね、褒めてくれてましたけどね。
はい、斉藤さんは当時、エースでやってる時に、若かりし頃、ちょうど出始めたぐらいの時は、どうでした？
いや、先輩方も皆さん優しかったので、小久保さんも松中さんも井口さんも、まあ、それは鳥越さんとかであったりという皆さんも、 のタイミング見て、まあ、もうちょっとここ頑張っていこうとかって、
はい、
っていう感じで励ましの方が全然多かったです。怒られることはなかったですね、まあ、ちょっと
だんだん年齢重ねてもう大エースになったぐらいだとどうなんですか、逆に来られると黙ってお前守っとけとかいうい
やいや逆にそういうことは言わないですけど、逆、うん、そういう立場になってからは、
はい、
まあ話は聞いてないですね、あんま何を言ってるかもう自分でその状況分かってるんで、はい、どうするかっていうのも自分でちゃんともう準備はできてるので、
はい、
だから何か話しかけてるなっていうぐらいで OKOKOK っていう感じでも流して、うん、もう僕はもう次に行ってるので気持ちは、
あやっぱ違うんですね、やっぱ若手とこうだんだんエースと言われるようになってくるとう、ね、もうそこではもう、まあ、一晩開けてくれてるんだなぐらいの感じ で、うんでね、
はい、
なるほど、やっぱ深いです ね、 ね、山本君あたりだと今どうなんですかね、年齢的にはまだ若いじゃないですか、
うん、そうですね、ただもうねやっぱあれだけのピッチャーなんで、でも逆に言ったら野手もそうですけど、ピッチングコーチ行くじゃないですか、多分もうかける言葉ないですよね、
多分聞いてない
多分、ね、
聞いてない方が、
まあ攻め方はね配球、それはあるけど、まあね多分そこも多分バッテリーで考えてるでしょうし ね、
そうでしょうね、うん、やっぱ沢村賞取ってるわけですからね、
そうですね、
だ宮城くんあたりがちょっと面白いかもしれない
そうですね、
まだ入ってきて3年目とかだから、ちょっとピンチになったりなんかすると野手がバッって言って、うん、っていうとなんかちょっと一幕っていう感じになる、
ね、結構先輩の言うことを聞くでしょうね、まだね、
まだ
まだ
まだまだ、いやーどうですか、ここで楽天っていう人が誰もいないんでちょっと心配なんですけど楽天もやっぱ来そうな感じもするんですよね、うん、のあの涌井くん帰ってきたでしょ、
はいはい、
はっって忘れた頃に涌井くんみたいな、うん、なんで今年ずっと投げてなかったのと思ってたら
骨折してましたよね、
骨折、
はい、打球が当たってロッテ戦で、で中指かなんかを骨折して手術したんですよ、
あそこまでひどかったんですか、は
い、そうです、で復帰した試合で勝ったんで
勝ちましたよね、
はい、すごいなと思うんですけど、で指怪我したら結構感覚
乱
れますよ ね、
うん、そうだね、うん、時間もかかるし、
はい、
うん、バッティングのいやらしさは楽天かなりありますね、
うん、ありますか、
やっぱり相手ピッチャーからしたらあの打線は嫌ですね、
あそうですか、うん、ほら大失敗なんじゃないの楽天、だ山崎くんとかさ呼ばないとさまずいよこれ、楽天優勝なんて言ったら石井監督に俺何言われるか、高橋さん全然入れてなかったよね楽天、いやちょっと汗が出てきちゃったじゃあちょっと一回コマーシャル石橋貴明のゲートセル、ということで最終戦までどうなるかわからないじゃないかという状況ですが、そんな中でも最後決め手はここになるという選手ポイント、これをですねお聞きしたいと思います。まずは斉藤さんから、ソフトバンク、
そうですね、まあ、一人の選手というよりもやっぱり先発投手だと思いますね、
はい、
やっぱ終盤になればなるほどやっぱローテーションをどうするかっていうのはもう毎年どのチームも上位のチームはやっぱ悩みどころだと思うので、
はい、
ホークスに関してはこの今11連戦中でもあるんで、
はい、
だから先日も、リリーフデーのように、奥村、ブリーというところで、で、外国人の先発ローテーションもあった、レイを中継ぎに入れたりとかっていうやりくりもしているので、
はい、
やっぱそれだけ先発の駒が足りてない、先発がいないっていう、安定しているのが千賀と、まあ、東浜、この2枚だけなんで、
はい、
そのあたりがホークスは、鍵なのじゃないかなと思います。リリーフは結構盤石な8、9は完璧で、まあ加山もいますし松本もいてというリリーフは毎年駒はいるのでやっぱ先発投手かなと思いますね、う
ん、まあ前回出てくれた時に斉藤くんが話してたんですけど、エースたるピッチングがあるんだっていう、千賀がもっとピリッとしなきゃダメだっていうことを盛んに言ってましたけどやっぱ千賀投手のピッチングっていうのも大切なことですよね。
エース
としてそうですね、相手に与える影響力っていうところもありますし、うん、圧倒的なこうピッチングすることによって、まあ、オリックスの由伸投手のように、うん、やっぱ圧倒的な投球をされたり、その配球で次の試合、まあ、3連戦の頭でやっぱ2戦目3戦目も踏まえた配球をされると、うん、やっぱりそれで圧倒されるとやっぱり相手チームも嫌だと思うんで、うん、まあ、それぐらいのピッチングはやっぱり、千賀にはのこう望みたいですよね、うん、やっぱりそれぐらいやってもらいたいなっていうのは個人的に思うんで、うん、今のところ今年はまだ少し物足りないところがあるので、うん、まあ、終盤戦の大事なところで、そういう形で周りからねエースと言われているようなそういうピッチングがしてできれば、うん、やっぱチームも、勢いには乗りやすいかなと思いますね。
千賀君がびっしり抑えて心折るぐらいのピッチングをしてくれると、さすがソフトバンクやっぱり強いっていう勝ち方になると。そして野田さん、オリックスは。
そうですね、ピッチャーの方はねかなり計算も立つし、はい、まあ、大丈夫かなと思うんですよ、はい、でやっぱり打線の方ですよね。
打線、
はい、去年の優勝の中で、うん、吉田の後っていうのがやっぱり決まったんですよね、はい、ラオウですね、はい、ラオウがもうホームランを取って3割打って、はい、これでやっぱりかなり得点力上がったんですけど、はい、まあ、今年はねちょっと杉本も、まあ、コロナもあったり故障もあったり、うん、まあ、ちょっと調子もねなかなか上がらない時があったんですけど、はい、だからこれが吉田の後で4番に入って、うん、残り試合でどれだけ暴れるか、うん、ここじゃないですか。
ラオウ、
ラオウ
でも頓宮君とか頑張ってますよね。
頓宮がねだから杉本がちょっといない時とかね、うん、4番に入って結構打ったりしたんですけど、はい、まあ、もちろんね頓宮と杉本両方スタメン出ることもあると思うんですけど、うん、僕はやっぱり杉本が鍵握ると思います。
なるほど、
ね、やっぱ吉田との、ね、勝負はもうこの終盤の大一番は多分避けられます。
この間も完璧に、3打席連
続か。そうです、そうです。
5階席かなんか打ち込んでましたよね。
やばかったですよね。
はい。
だからやっぱり彼のバッティングっていうのはちょっともうやっぱ図抜けてるんでね。うん、まあそこをかなり相手チームは避けてくると思うんで、うん、その後ですね。で、これ4番がいいと避けれないんでね。
そうですね。やっぱり去年いい時はもうインコース甘いのはダンってレフト持ってって、外目の球が宇宙間かなんかに綺麗に打ってましたもんね。
そうなんですよね。で、今年やっぱりここまでね迷惑かけたって本人も思ってると思うんで、うん、かなり残りの試合に気持ち的に期するものもあると思うんでね、うん、鍵を握るのは僕はもうラオウだと思います。
なるほど、ちょっと楽しい。そして西武は、
はい、まあ、僕も先発投手のが鍵かなと思うんですけども、うん、やっぱ終盤で期待したいのは、はい、あの外国人の力ですね。でピッチャーで言えば
エンスっていいピッチャーですよね。
エンスにちょっと期待したいですね。
いいですよね。
いいですね、まあ、打たせて取るピッチャーではあるんですけど、うん、まあ、それが打たれちゃう場合もあるんですが、はい、やっぱこの終盤になってやっぱ外国人のここぞという力をやっぱ必要だと思うんですよね、うん、まあ、ヤクルトもそうですし、うん、昨年オリックスもね、ジョーンズとか、うん、モヤとかがここぞって時に ね、はい、ねやっぱ打ってくれたんで、うん、やっぱそういう力はやっぱ必要かなと思うんで、うん、まあ、10勝もしてますし、うん、まあ、ポストシーズンも踏まえて、うん、やっぱ先に点は取られたくないの で、
そうです、ね、
やっぱそこの先発陣の中の一人としてエンスにちょっと期待はしたいかなと。
これもう当然ペナントレースはどこのチームも勝ちたいと思ってるでしょうけど、その後のいわゆるポストシーズンももう睨んで戦ってるってこともありますよね、うん、
もちろんあると思うん
です。いや、嫌なイメージは与えとこうっていう、ね、2位通過、3位通過、1位通過、いろいろ、まあ、状況は変わってくると思いますけど、とにかく、やっぱりいやらしいなっていうふうに思わせときたいですもんね。
そうですね。で、まあ、新外国人選手ですから、うん、まあ、そこまで、ね、まだデータもないかもしれませんし、うん、まあ、新外国人選手に頼るのもどうかと思いますけど、はい、やっぱここはその力、うん、外国人の力を見せてほしいですね、
うん、あとアグーはどうですか。
アグーちょっとね打率もね、うん、落ちてきてますけども、
でもちょっとホームランもまた 、ね、出始めて、
だからまあその前にだからその 1,2 番がまだ固定されてませんから西武は、うん、まあ、源田であったり、まあ、金子が入ってきてますし、うん、まあ、外崎もいなくなってしまいましたし、うん、その
アグーの前に、 ランナーを、
はい、
貯めると。
そうです。出ないんで今、うん、そこがもう鍵だとは思いますけど、でも野球はやっぱディフェンスなので、
ディフェンス
と僕は思います。おなんで1点でも少なく抑えた方が勝つと思うんで、うん、やっぱ先発投手がゲームを作ると、そこが鍵だと思います。
意外と山賊打線だから打撃かなと思ったら、ディフェンシブな野球を、
いやもうこっから爆発的に打つことはないと思うんで、
あもうこっからないんですか、
こっから多分チーム力なんで、
ええ、
だから作戦を絡めたりベンチワークであったり、うん、その辺を駆使しないと、うん、で勝ちきれないかなと思います。
そうですね、やっぱ
その点楽天そういう野球やってるんですよ、うん、
楽天やばい楽天誰も言わないんだけど、
楽天に今相性いいんですけど、ええ、なんかちょっと怖いなってい
ますよね、やばいですよね。これでもしこの3チーム以外で楽天が優勝ってことになったらこの番組お手上げですよ。何を見てるんだっていう、何を喋ってんだっていう、何人もの OB の方をお呼びして、いやそうですか、やっぱこっからはもう一点どうやってもぎ取るか、はい、そしてどうやって抑えるかっていうことが、はい、やっぱ野球は流れですもん ね、
そうです
ね、流れを相手に渡さずに流れを作って一点を勝つっていうゲームですもんね。
一つのフォアボールが流れをやっぱ変えてしまうんで、
ですよね、
はい、
先頭打者、その回の先頭打者にフォアボール与えると得点の確率ってすごい野球上がるんですよね。
何なんですか、
ね、何なんですよね、あれ。やっぱフォアボールもだからピッチャーのエラーっていう、
ピッチャーのエラーですね、
ですよね、はい、あれなんかね、データ出すとすごいですよ。
野村監督がね出されましたよね、
はい、とにかくノーアウトで、はい、先頭バッターはフォアボール出すと得点の確率ってすごい上がっちゃうんですよ。
7割とかじゃないですか
ね、ですよ ね、
確かね、はい、
いやだから結局競ったゲームで、まあ、高校野球なんかもそうですけど、最初にフォアボール出しちゃうと、あこの回危ねえぞとか、うん、エラーで出たりとかって、そこでこう流れが、なんで野球ってそういうあの僕もう一個あそう高校野球なんかプロ野球なんかもそうですけど、5回裏で1回セーブ入れるじゃないですか、はい、でなんであれ6回になると急に動くんですかね。で6回になって動くと6回裏は必ず動きますよね。
そうですね、
ピッチャーはやっぱりね、あの間は嫌なんですよね。
あれね、あれあの、もうちょい早くできないのかとか、やっぱ思ってる時あるんですか。
そうですね、やっぱりね、グラウンド整備して、まあ、水も撒いたり、昔だったらね、水も撒いたり、はい、オリックスだったら、花火も上がるじゃないですか。はい、5回裏、むちゃくちゃ長いんですよね。
はい、あ、それやっぱピッチャー嫌なんですか。
嫌ですね、もうピッチャー結構ね、同じリズムでいきたいですね。
はい、うん、長いの嫌なんですか。
嫌ですね、だから一番最悪は2、はい、アウト満塁まで行って、はい、0点で次の回マウンド行くのが一番嫌です。あの攻撃がね、もう三者凡退で終わってくれて、はい、ポンとそのまま行った方がリズム出るんですけど、2、はいはい、アウト満塁0点で次の回マウンド行くのが一番嫌ですね。
あ、ちょっとその得点入るんじゃないのかなっていう期待感と、
はい、でショックじゃないですか、入らないとで時間かかるじゃないですか、2、はい、アウト満塁まで行くと多分15分ぐらいかかるんで、はい、すごいもう
緊張感とその なんか微妙なバランスが崩れてきちゃうんですか、はい、
もうベンチ前でキャッチボールしててもう一回引っ込んでとか、はい、そのリズムがね、もうずっと同じリズムでこうベンチに帰った、シャツ着替えた、水飲んだ、マウンド行くみたいな、そのリズムが一番いいんですけどね。
あ、それやっぱピッチャーの独特な、はい、え、斉藤さんもそうでした。
いや、そうですね、まあ、あの野田さんの言われるように本当同じリズムでマウンドに上がれるのが一番ベストですね。やっぱりだから味方が、まあ、点得点取ってもらうのがもう嬉しいんですけど、うんうん、まあ、2点3点ぐらいまで取ってもらえるとありがたく、4点5点6点7点ぐらいまでなると、いやいやいや、もうもう
そうですね、
もう全
然
マウンド行かせてくれとかって思います。
もうあの野本投げ合った時大変でしたね。
ノーマフォアボール出すからたくさん、
フォアボールフォアボール三振三振フォアボール三振とかあるわけですよ、はいはい、そしたら0点じゃないですか。、はい、ベンチの前でめちゃくちゃ期待してキャッチボールしてるんだけど、はい、あれ0点だよみたいな、もう肩はちょっと冷えたなみたいなね。
そうですよね、ノーマだって160球とか180球完投とかありましたもんね。
そうなんですよ、
そういうやっぱ微妙な 心理ってそんな、岡浦のその、花火だとかっていうのも、もうやめてくれよっていう時あるわけですか。
もう花火見る余裕はなかなかありませんしね。
ありますもんね。神宮とかでも、夏になると花火がバカバカ上げてる時ありますもんね。はい、へえ、それ面白いな。もう2点、3点ぐらいだったらもういいんですか。
そうですね。
耐えられるんですね。
2、3点ぐらいが一番いいですね。OK、OK
っていう。はい、
うん。
なるほど。
ピッチャーは結構なんかわがままなんで、もう自分のね、自己中心的で、こう自分のいいように考えるのが結構試合中はね、多いですね。
ああ、でもこの、ね、もうあと10試合ぐらいになって、ピッチャー心理とか野手心理とかいろいろそういうものが、こう混ざって、ゲームを取るとか落とすとかなっていくわけですね。
そうですね。
まあでもその緊張感が見てる側はたまらないんですけどね。うん、実は、そんなことがあったんだ。あの回復、肌身は余計だったんだ。ですか。嬉しい話を聞かせていただきまして
。球団の営業の人に怒られちゃいますね。
いや、
かなり嫌だったな。
もうとにかく最後までもう素晴らしいプレーと緊張感ある野球を見たいですね。はい。